このインタビューの録音後、マイクに向かってだと緊張されていたのか、インタビュー中には聞けなかった様々なお話を聞かせていただきました。その中で私が最も印象に残ったことは、同じ地域で生きていく者同士であるから、そこに国籍や民族性は関係ない、と話されていたことでした。同じ日本人でも、朝食にご飯を食べる家庭、パンを食べる家庭、また朝食を取らない家庭など、各家庭間で様々な違いがあります。私は、民族差や国籍による文化の違いというものは、そのような各家庭間の違いが少し大きくなった程度に考えることができれば、何の偏見もなく接することができるのではないかと感じました。また、戦争を経験してきた上の世代の方々は、在日コリアンに対していいイメージを持っていない、偏見がある人が多いというふうに話されていましたが、戦争を知らないこれからの世代は、過去の因縁や差別的思想にとらわれず、人対人、心と心の交流ができるのではないか、と話してくれました。私が今回の取材で最も感じたこと、それは、国籍や民族文化によるマイノリティにとらわれてしまうことが、どれだけ素晴らしい出会いの機会を奪っているのか、ということでした。民族文化による多少の思想の違いはあっても、その人個人対個人で接してみると、同じ国、同じ地域に共に生きる仲間であるということが分かってくるということを実感しました。あなたももし民族や国籍に壁を感じているとしたら、その壁を一度忘れて話しかけてみてください。最初に持っていた偏見と違う世界が見えてくるかもしれませんよ。今回取材に協力してくださったプ・ジョンエンさん、そして20分間という間でしたが、最後までお聞きくださった皆さん、本当にありがとうございました。
はい、今のが澤田くんの作品ですね。
はい、
この、 あのプ・ジョンエンさん、
はい、
っていう方は昔からよく知ってる人ですか？
そうですね、10年くらいのお付き合いがある人です。
でこういうふうに、あの例えば店をやり始めたことだったりとか、はい、驚きましたって、あの韓国人が、
はい、
まあ、在日コリアンが日本人を差別するのかっていうのにも驚いたということですが、
そうですね、
そういう話はこの取材を通して初めて聞いた。
そうですね、まあ、普段は本当に地域でどんなことがあったみたいな行事の話とかぐらいやったので、あのそういう在日がどういうふうに思ってるとか、そういうような感じの話っていうのはしたことが今までなかったので、初めてお聞きしました。
じゃあ、 あの地域の近くのおばちゃん、は
い、そうですね、近所のおばちゃんというか、うん、そういう、まあ、それの中の一人として、はい、接してました。
でも、もう一歩そのバックグラウンドとか、そのお店の中の出してるものがどんどん変わってくるっていうような話っていうのは初めて聞いたんですね。
そうですね、初めて聞きましたね。
それの感想はいかがですか？
そうですね、まあ今まで本当に僕が初めて知った時にはもうお店があったので、なんかあって当たり前というか、それが普通だと思ってたんですけど、それに至るまでがすごい苦労されたという話も聞いて、あ、そういうことがあったのかなっていうふうな驚きと、知らなかったことに対して新しく知ったということと、まあ入り混じったというか、そんな感じで聞きました。
あのよく、あの在日コリアンっていうか東洋人っていうのは透明人間の外国人っていう風に言うんですが、
はい、
当たり前に近所のおばちゃんやおっちゃんやそこの子供やと思ってたんだけれども、
はい、
その人たちにとって日本でこういうことで辛い思いをすることがあったりとか、うん、メニューを出していくのも相手のこうなんか出方を見ながら、あ、ここまでいける、あ、じゃあ次はここまでっていう風にやっていく っていう、あの個人のやり方と、それからまたあの社会情勢として、あの韓流ブームっていうのも言ってはりましたけれども、韓国料理を出すところを探してくるような人もいるとかね、
はい、
日本人が作ってるん違うっていうところにステータスを求める人がいるようになる時代の流れっていうのもあったりして、さっきあの一歩出ていろいろ人を知ってみた方がいいって言ってたんですが、
はい、
沢田君にとってもおばちゃんを知る機会にはなったわけですね。
そうですね、あの今まで、まあ、近所にいるおばちゃんの一人というか、そういう中だったのが、そういうので今回のその取材を通じて新たなそういう一面というのが見れたかなと思いました。はい、この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。